今日は創世記の24章28節から今日は53節までです。今日は創世記の24章の28節から53節までですけれども、とりあえず先にですね、28から32までをお読みします。その娘は走って行って自分の母の家の者にこれらのことを告げた。リベカには一人の兄があって、その名をラバンと言った。ラバンは外へ出て泉のところにいるその人のもとへ走って行った。彼は花の飾り輪をと妹の腕にある腕輪を見、またあの人がこう私に言われましたと言った妹リベカのことを言葉を聞くと、すぐその人のところに行った。すると見よ、その人は泉のほとりラクダのそばに立っていた。そこで彼は言った。どうぞお入りください。主に祝福された方、どうして外に立っておられるのですか。私は家とラクダのための場所を用意しております。それでその人は家の中に入った。ラクダの庭とかれ、ラクダには藁と飼料が与えられ、その人の足とその従者たちの足を洗う水も与えられた。今日の箇所はですね、いよいよその縁談の話がこのリベカとまたその兄ラバン、またその父親ベトエルに持ちかけられるんですけども、ちょっととてもですね、世の中にある縁談とは非常に異なった縁談の話が進んでいきます。まあ、縁談というよりもむしろ何か神様がなさったことを淡々と紹介して、そして普通縁談といえばどうかあなたのお嬢さんをくださいとか、そういうお願いが来るんですけど、そういったお願いではなくですね、このしもべはむしろ右か左かを迫るように、神様の御心がこうこうこうで、あなたはどう答えますかと、まあ、決断を迫るかのような、そういう不思議な縁談話になっております。ここで、まあ、ラバンが、まあ、その彼のそのしもべのところに走っていきましたけれども、どうやら、ここの、まあ、ラバンの家というか、まあ、本当はベトエル、父親ベトエルが、まあ、主人であるはずなんですけども、どうもその子であるラバンが前面に出ているようです。まあ、ラバンは、創世記を学びを進めていくうちに分かるんですが、非常に、まあ、狡猾で非常にできた人でしたので、もうすでにこの時から家のもろもろを取り仕切っていたことでしょう。でとにかくこのしもべは、この、まあ、初対面のラバン、また、父親ベトエルのところに、もてなしを、されに、受けるにどうぞお入りくださいと、この家お家に上がるんですけども、ここにおいてこのしもべは非常にですね、今でいうとこの聖霊助け主のような役割を果たします。彼は、まあ、名前はしもべとしか書いてないんですけども、おそらくあの15章に出てきたダマスコのエリエゼルでしょう。まあ、エリエゼルという言葉は、神は助けという名前の意味、あるいは慰め主という意味、つまりギリシャ語でいうところのパラクレートスに相当する、まあ、つまり助け主という言葉、それが彼の名前の意味ですけれども、この彼の縁談の持ちかけ方を見ておりますと、非常に、まあ、精霊の働きかけ、精霊が私たちに対して望むその働きかけに非常によく似たものを見ますので、ちょっと、そういう観点で今日見ていきたいと思います。では33節から 引き続きお読みしていきます。それからその人の前に食事が出されたが、その人は言った、私の用向きを話すまでは食事をいただきません。お話しくださいと言われて、その人は言った、私はアブラハムのしもべです。主は私の主人を大いに祝福されましたので、主人は富んでおります。主は羊や牛、銀や金、男女の奴隷、ラクダやロバをお与えになりました。私の主人の妻サラは年を取ってから一人の男の子を主人に産み、主人はこの子に自分の全財産を譲っておられます。ここでですね、まず自分の主人を紹介し、またその主人とその子を紹介しております。聖霊の役割はまず父なる神と御子キリストを紹介しますね。でここで、このしもべはその役割を忠実に果たします。私はアブラハムのしもべですと。アブラハムという人名はこのベトエルやまたラバも当然知っている名前でした。富んでいることも知っていました。でその、主人アブラハムが本当にありえないような仕方で子を産んだ、一人子を産んだということを紹介しております。私たちの主イエス様もマリアからありえない形で生まれましたね。でそれでこの子には自分の全財産を、父の全修行をこの 子に譲ったと。皆さんもよく聞いたことありますね。イエス様の話を聞いたとき、イエス様は父なる全能の父なる神様から全権を委ねられ、全財産を受けた、聞いております。非常になんかよく似たお話です。このようにまず父とまた子を紹介します。そして37節以降、私の主人は私に誓わせてこう申しました。私が住んでいるこの土地のカナン人の娘を私の息子の妻にめとってはならない。あなたは私の父の家、私の親族のところへ行って、私の息子のために妻を迎えなくてはならない。ここで彼は要件を話します。要するに、妻を探しにこの地へと来たのだと。聖霊はこの地をあまねく行き巡って、巫女の妻を探しに、来ております。そして、巫女イエス様の妻となるべきは、もともとのこの地上に生まれながらにして生きている人間からめとってはならない。むしろ、父の血の混じったもの、神様の、にとってふさわしいものを聖霊は探して、そしてあまねく行き巡ってくださいます。39節以降、そこで私は主人に申しました。もしかするとその女の人は私についてこないかもしれません。聖霊は心配します。もし自分が行った先でその女性が私と一緒について来なければと心配します。皆さんもですね、神様の福音を、皆さんの例えば信じていない家族に届けようとしたりとか、あるいは友人に、福音を伝えに行こうとするとき心配するでしょう。もしその人が、私と一緒について来なければと心配するかもしれません。聖霊も同じです。でも父アブラハムはこういうふうに答えます。40節、すると主人は答えました。私は主の前を歩んできた。その主が御使いをあなたと一緒に使わし、あなたの旅を成功させてくださる。あなたは私の親族、私の父の家族から私の息子のために妻を迎えなければならない。次のような時はあなたは私の誓いから解かれる。あなたが私の親族のところに行き、もしも彼らがあなたに娘を与えない場合、 その時あなたは私の誓いから解かれる。この助け主聖霊は御父から仰せつかってそして行くんですけども、しかしその御父の意向をその女に伝えた上で、その女がもしその意向を嫌だと断るというのであれば、あなたはそれに対して何の負い目もない。まあ、ただあなたはその私の示すところへと行って、そしてその妻を迎えるためにこの言葉を言わなくてはならない。そこまでは、彼の役目です。そして私たちも同じ役目が与えられております。その人が、私たちが伝えるべき人が福音を受けるかどうか、メトラレに、私たち主イエス様にメトラレるために一緒に私たちと共についてくるか、それともついてこないかについて、それについてはその女の方の責任であって、伝える側の責任ではないんです。もしそれで彼らがつい女がついてこないというような場合は、その時その誓いから解かれます。それで42節以降、前回実際に起こった場面ですね。今日私は泉のところに来て申しました。私の主人アブラハムの神主よ、私がここまで来た旅をもしあなたが成功させてくださるのなら、ご覧ください、私は泉のほとりに立っています。乙女が水を汲みに出てきたなら、私はあなたの水が亀から少し水を飲ませてくださいと言います。その人が私に、どうぞお飲みください、私はあなたのラクダにも水を汲んであげましょうと言ったなら、その人こそ主が私の主人の息子のために定められた妻でありますように。私が心の中で話し終わらないうちに、どうです、リベカさんが水瓶を肩に乗せて出てきて泉のところに降りていき水を汲みました。それで私がどうか水を飲ませてくださいと言うと、急いで水瓶を下ろし、お飲みください、あなたのラクダにも水を飲ませましょうと言われたので、私は飲みました。ラクダにも水を飲ませてくださいました。私が尋ねて、あなたはどなたの娘さんですかと言いますと、ミルカがナホルに産んだ子ベトエルの娘ですと答えられました。そこで私は彼女の鼻に飾り輪をつけ、彼女の腕に腕輪をはめました。このリベカはですね、このしもべが、もしこれこれであれば、このその人が、定められた娘で、イサクの結婚相手であるということを分かるようにしてくださいと、彼は祈って、そして実際その通りになりました。あたかもですね、このリベカも定まっていたかのようですね。そうです、事実、私たちも天地の始まる前からすでにキリストにあって選ばれていたわけです。まあ、ただしがありまして、このしもべは確かにこの娘のところへ直接導かれて、ダイレクトにそこまで行きました。そして、実際に彼女がアブラハムの親族のものだと分かって、そして彼は、彼女に飾り輪をつけたり、また腕輪をはめたりします。けれども実際に彼女がこのしもべについていくかどうかについては、まだこの時点では分かりません。この聖霊、エリエゼル、彼は実際にそのことを迫りに来たんですね。聖霊は皆さんのところにも来て皆さんを迫ります。神様の意向はこれこれである、そして皆さんは実際に 主の御心の通りに行って、そして皆さん御心の通りに実践した、そこまではいい。でエリエゼルの彼が、この後に決断を迫るわけですけれども、その前に、彼は贈り物を彼女にしてますね。日本語の聖書では彼女の鼻に飾り輪をつけとあるんですが、この鼻飾り輪、これイヤリング、英語の聖書ではイヤリングと書いてあって、でヘブライ語では耳につけるものか、それとも鼻につけるものか、それはわからないそうです。なおここで鼻っていうのは顔とも訳せます。つまり彼女の顔に飾りの輪っかをつけたと、そういう意味です。鼻であるのか耳であるのかは分かりませんけども、とにかく贈り物、高価な贈り物を、精霊は、皆さんもですね、精霊が与えられた時、皆さんには贈り物をいただきます。その贈り物とは精霊ご自身です。天の御国が相続される上で、その保証として皆さんには精霊が与えられております。ただし精霊を受け入れるか受け入れないか、聖霊を汚す罪は決して許されないと書いてありますけれども、もし聖霊を受け入れないのであれば、罪に定められ、滅びに定められてしまいますけれども、ここで、彼女は飾り輪がつけられました。そして、48節以降、そうして私はひざまずき主を礼拝し、私の主人アブラハムの神主を賛美しました。主は私の主人の兄弟の娘を主人の息子にめとるために、私を正しい道に導いてくださったのです。聖霊も喜ぶんです。神である主が定められた、祝福を受け継ぐべきその乙女のところへと、つまり皆さんのところのへと導き、そして皆さんが本当に神様の御心に沿ったものであるというのを見たとき、喜ぶんです聖霊は。で、そして最も大事なのがこの49節です。それで今あなた方が私の主人に恵みと誠とを施してくださるのなら、私にそう言ってください。そうでなければそうでないと私に言ってください。それによって私は右か左かに向かうことになるでしょう。つまり主導権はですね、この女の側、女の家の方にあるわけです。選択権、聖霊が導くのはここまでです。そして最終決断は皆さんに迫ります。これは本当に縁談を持ち込む人の言い方ではありませんね。縁談を持ち込む人は、あなたは女性、あなたとこの娘さん本当に器量がいいですね、素晴らしいですね、褒めて褒めて、それでどうかあなたの娘さんを私たちのところへ迎えてくださいって、お願いするのが、こういう縁談の持ちかけ方、世の一般的なものですけれども、でも彼は淡々と、主の御心はこうです、父はこれこれの富んだお方で祝福されたお方、そして子が本当にありえないような、人間技ではないような形で子が与えられた、そして全財産は全てこの子に委ねられている、そして私はその父と子の元から使わされてきた、嫁を探しに来た、あなたのをめとりに来たと言って、そして遠方から使わされてくるんです。そして飾りを、贈り物をくださいます。そして父の御心はこれこれですと、そしてなおかつあなたは御心の通りにこのように導かれてきました、さて今あなたはどういうふうに言われますか、ついてきますか、それともこの地にとどまりますかと、本当に聖霊が決断を促しているかのようです。皆さんは聖霊が決断を促すとき、 どうかこの素晴らしい花婿にめとられてついていくようにと私はお勧めします。彼らはどういうふうに言ったか、50節。するとラバンとベトエルは答えていった。このことは主から出たことですから、私たちはあなたによし悪しを言うことはできません。ご覧ください、リベカはあなたの前にいます。どうか連れて行ってください。主が仰せられた通り、あなたの主人のご子息の妻となりますように。アメン。彼らは正しい決断をしました。そして、リベカは、めでたく、このアブラハムの子イサクの嫁となることが決定したんです。そしてリベカは王族の家系に加えられました。永遠に栄えのある王族の家系、彼女から国々が生まれ、彼女から王たちが生まれます。皆さんも一緒です。皆さんが王なるイエス様と結婚が決まったのであれば、皆さん王族の家系に加えられたも同じです。そして皆さんはイエス様の妻としてとこしえの栄誉が与えられるようになったわけです。52節。アブラハムのしもべは彼らの言葉を聞くやいなや地にひれ伏して主を礼拝した。そうしてこのしもべは銀や金の品物や衣装を取り出してリベカに与えた。また彼女の兄や母にも貴重な品々を送った。さらに多くの贈り物が与えられるんです。この世の物質的な富もそうですし、また霊的なあらゆる祝福もそうです。そしてこのリベカの父や兄や母にもそれら宝物が与えられるんです。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますとある通り、家族にもその祝福が流れていくんですね。この、結婚が決まった時にその祝福が流れてくるんです。私たちに今この世において与えられている聖霊は、言ってみれば手付け金です。さらなる天の御国という優れたものが与えられる、その前味わいを私たちは聖霊を通して味わっているわけです。この彼女を管理しているラバンとベトエルは正しい判断をしました。さすが主を知っている民、カナン人とは違うところですね。彼らこのことは主から出たことですから、私たちはあなたによし悪しを言うことはできませんと言いました。ちょっとそんな困りますと、初対面で、来ていきなりそれはないとはしようとか、そういう常識を言うことなく、このことは主から出たことであると認め、そして主から出たことである以上よし悪しを判断しないんです。善悪判断をすることをしないんです。神様から来た導き、それに対して人はよし悪し判断を、すると祝福を阻害してしまうことになります。彼らはそれはしませんでした。どうかリベカを連れてってください。そして主の御心の通り、そのご子息の妻となりますようにと言いました。皆さんは本当に聖霊が来て、そして皆さんをイエス様のもとへと嫁がせようと、あたかもなんか縁談話をしているかのような、なんかそういう場面を今日見ることができました。いつでも私たちは御霊によって生きるか、それとも肉によって生きるかの判断があります。この時、ラバンとベトエルは御霊にあって生きる生き方を選んだわけです。皆さんも人生のあらゆる場面によって選択があります。どうかその都度御霊によって生きる生き方を選んでください。それは時には人の常識から外れた非常識であるかのように見えますけれども、でもそれでも私はよし悪しを言う立場にはございませんと、どうかご子息の好きなようにしてください。 この時のラマンとベトルのように答えるべきです。どうかそのようにして御霊にあって歩む選択を日々成していき、そしてキリストの花嫁としてふさわしく歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、このしもべの働きかけのうちに聖霊の働きを見ました。聖霊は私たちに父なる神と御子イエスキリスト、富んでおられるお方、すべての全財産が委ねられたこの素晴らしい夫、素晴らしい花婿を紹介され、そしてこのお方に嫁いでいくかと判断を迫られた時、主を信じた私たちははいと答え、そして導かれるままに行きました。この世の歩みにおいては本当に日々御霊によって歩むか、それとも肉によって歩むかの二つに一つです。どうかその都度私たち自身のうちにある良し悪し判断を捨て、あるいは世的な常識をも捨て、ただ御心を選択して歩んでいくことができますように、どうかお守りください。今週一週間の生徒たちの歩みが御霊を選択する歩みでありますように、そしてキリストの花嫁として整えられて飾られて、多くの必要も満たされ、家族たちに必要なものも満たされて歩むこの一週間でありますように、必要を満たしてください。どうか生徒たちの仕事の手の技を祝福し、家庭を祝福し、学びを祝福してください。そしてこの天聖の整えられた花嫁の多くを飾られたこの花嫁たちを世の人たちが見たとき、まことに神が生きて働かれ祝福しておられるのだということを見て、あなたを褒めたたえますように、どうか祝福してください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。